しばらくですね、一行伝を読んできましたけれども、前回はコリントでの伝道の話をさせていただきました。その前は、アテネでの伝道の話をさせていただきました。パウロという人がアテネで伝道してコリントで伝道した。それは、2回目の伝道旅行と言われる伝道旅行で起こった出来事を、取り上げたのでありますけれども、このそれは18章に出てきましたが、その後ですね、パウロは一度戻ります。アンテオケ・エルサレムというふうに戻ります。そして、3回目の伝道旅行に出るんですけれども、このパウロの3回目の伝道旅行での中心的な働きが、今日出てくる、このエペソというところでの伝道と教会形成です。エペソというのは、エーゲ海に面したですね、トルコの一番、あっちは西になるんですか、東になるんですか、西ですね。トルコの一番西に、ある、町であります。そのエペソという町で伝道した時にですね、たくさんの人々がイエス様を信じて、パウロは長い間2年間にわたって伝道を続けたその様子が書かれているのであります。その伝道のあり方を一言で言うならば、イエスの力によって伝道をした。そして教会形成をした。イエスの力と御言葉によって、この伝道をされた、教会形成をした。それ、そういうふうに言うことができると思います。先週のコラムのところにですね、ファミリーキャンプが終わって私は伝道したいと思って帰ってきました。そのように書きました。本当に伝道したいなと思って帰ってきました。そしてですね、役員会でもそんな話をしてですね、役員会でもブレインストーミングのようにどういうふうに伝道しようか話をいたしました。それはですね、まあ楽しいひとときですね。やっぱりどういうふうに伝道しようか、どういうふうに神様のことをいろんな人に知ってもらおうか、どういうふうにこの地域のたくさんの人々に神様のことを伝えたらいいか、もうエキサイトしますね。楽しいですね。本当に時間が過ぎるのを忘れるようにたくさんお話をしましたけれども、そのですね、このだけど内容の中心はですね、プログラムでした。どういうプログラムをしたら伝道になるだろうか、どういうプログラムを持って伝道しようか、そういう話をした後で神様がこの聖書の箇所を教えてくださったのは、まあ、神様ってのはよく、まあ、考えていらっしゃるなって感じがしますね。今日の聖書箇所では、そういうプログラムもいいかもしれないけど、本当に大切なのは、私たちが神様と伝えていこうというときに、本当に大切なのは、それが神様の御業であるか、そこに聖霊様が働いていらっしゃるか、それが大切なんだぞ。忘れるなよ。いろいろプログラムを考えよう。いろいろ国道したらいいんじゃないかって、知恵を絞ろう。それはいいだろう。でも、本当に忘れてはならないのは、聖霊によって歩んでいくことだぞ。私の力によって歩んでいくことだぞ。そうするならば人々は本当に何がここで起こってるんだろうと集まってくるだろう。そのようにイエス様がおっしゃってるんだなってことを思いました。そうです。本当に今教会に求められているのは、気の利いたプログラムや、こういうことをやったら人々は興味を持って集まってくるだろうということを超えて、神様の力が、イエス様の力が、聖霊様が確かにここに溢れていてくださっているか、本当に私たちが聖霊様に満たされて歩んでいるか、そのことが問われているのではないかということを思うのであります。今日はこのエペソでのこの教会、エペソの教会の様子から二つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一は、悪霊の力とイエスの力ということです。第二番目が、イエスとの関係によって力を得ていくということであります。この二つのポイントでお話をさせていただきたいと思っています。悪霊の力とイエスの力。ここで、この19章の、使徒行伝の19章の その後半にですね、本当に不思議な出来事が書かれています。パウロが命じるとですね、悪霊に仕えた人々から悪霊が出ていった。今でも悪霊付きのようなこと、現象が起こることが時々報告されますけれども、このね、普通に喋ってた人がですね、急に女性なのに男性の声でですね、ガーッと喋り出してですね、本当に人格が変わったかのようにして話し出すということがあります。そして、本当にこのイエス様の名前によって出ていけという時に出て行って、そして本当に正気に戻るということが起こって、今でも時々報告されますけれども、まさにそういうことがですね、パウロが述べ伝えていたこのエペソの町で起こったのであります。それを見ていた14節を見ると、それを見ていたシケワというこのユダヤ人の宰相の息子、7人の息子たち、彼らはですね、まじないみたいなことをやっていまして、そしてですね、この悪霊に言いました。この人からパウロの述べ伝えているイエスの名によって命じる、出て行け。そう言ったら悪霊がこう言ったって言うんですね。イエスなら自分は知っている、パウロも分かっている。だがお前たちは一体何者だ。そして悪霊に疲れている人が彼らに飛びかかってみんなを押さえつけて任したので、彼らは傷を負ったまま裸になってその家を逃げ出したと書いてありますけれども、本当にひどい目にあったのであります。皆さん、悪霊の存在を甘く見てはいけません。そういう存在が世の中にいるのって方もいらっしゃるかもしれませんけれども、聖書はそのことを証言していますし、この今私たちがですね、本当に世の中を注意深く見ていくならば、本当にそういう存在のことを否定できない。そのように私も思います。これは単に聖書の時代だけの話ではなくて、私たちの時代にも注意しなければならないと思います。まあ、先日もですね、ファミリーキャンプで皆さんも印象深く、行かれた方々は印象深く聞かれたと思いますが、ボストンで伝道を始められました道上先生が、自分は占い師だったという話をしてくださいました。まあ、先生は非常にカジュアルにですね、まあ、試しにって感じでですね、このサンドイッチと、この占いを組み合わせて売り出したというふうにおっしゃっていましたけれども、ビジネスとしてそれを始めたというふうにおっしゃっていましたけれども、占いをやってった。でもですね、先生最後におっしゃってましたね、甘く見てはいけません。危険ですよ。やはりそこには悪霊の働きがあるんだということをお話をしていらっしゃいましたけれども、そうですね、いろんな、占いの世界からクリスチャンになった方々の書いたものを読んでみますと、本当にそこには悪霊の働きがあって、本当に恐れにとらわれて、後ろから声が聞こえてということも報告されています。本当に、この占いの中には、悪霊が働いている、魔術であるとか、コックリさんであるとか、オカルトであるとか、ホラー映画であるとか、ホラー小説であるとか、そういうようなもの、本当にそういうようなものにはですね、この悪霊の働きがあります。ですから私たちは、そのようなものに注意してなきゃいけない、近寄らないことが大切でありましょう。それは、私たちよりも力が強いです。皆さん、道上先生の話の中にもありました、聞いてない方はですね、まだ、1週間、2週間で CD や DVD が できてきますので、ぜひですね、それ聞いていただきたいと思うのでありますが、このですね、本当に内田先生の 話によると、本当にカジュアルな、気軽な、当てずっぽうな、この占いをやっていた。でもですね、本当に入っていくとそこから本当に抜けられないような力を持ってるんだ。カジュアルなものでも甘く見てはいけないなってことを思いますね。今や日本はスピリチュアルブームだ。もうちょっと通りは越したのかもしれませんけれども、パワースポットとか言ってですね、あそこにはパワースポットがある。そこへ行って触ってくるとパワーがもらえるとかですね、ニューエイジとかですね、アメリカはニューエイジ今も盛んですね。ニューエイジだとかそういうようなものにも、この悪霊が働いています。もうそういうものもですね、本当に最初は大丈夫に見えてもですね、やがて私たちを支配をして、私たちをがんじがらめにしていきます。お金は儲かるかもしれない。いや、占いというのは、皆さん気をつけてください。いつも、何ヶ月かに一回私はこういう話をしてますが、占いというのは当たります。牧師がそんなこと言っていいの?って言うかもしれませんが、当たります。だから気をつけなきゃいけない。 そこの背後には悪霊が働いているから、霊の世界が見えている悪霊が働いているから、当たることがある。だから私たちはそこに引き込まれて、騙されて、神様が見えなくなってしまうことがある。絶対に私たちは軽く考えてはいけない。いや、雑誌に載ってるは占いくらいいいでしょ。冗談じゃない。ホラー映画くらいいいでしょ。冗談じゃない。本当に私たちは悪霊がどれくらい強いものであるかということを忘れてはいけない。ここで悪霊に疲れた人々が、この試しにイエス様の名前を使った人々に対して、試しに使ってみた人々に対して、この私はイエスは知ってる、私はこのパウロは知ってる、でもお前なんか怖くないって言って、彼らをめちゃくちゃ叩きのめしたって書いてあるじゃないですか。悪霊は甘く見ちゃいけない。でも、それと同時に私たちは、ここに本当に、このもう一つ見なければならない。悪霊怖いんだ、怖いんだ、怖いんだって、そういうことばかり言っている必要はない。イエス様は、悪霊とはお話にならないくらい強い存在なんだ。ということです。悪霊はイエスを恐れている。イエス様に会ってはもう歯も、手も足も出ない。歯が立たない。イエス様の生涯を見ているとですね、この悪霊に仕えた人との出会いが何回か出てきますが、そこの中で悪霊なんて言っているか、イエスさん、イエスよ、なんで来たんですか、ほっといてください。そっとしておいてくださいよ。イエス様に来てほしくなかった。イエスが来たら、もう自分は相手にならないと分かっていたんです。だから、私たちはイエスの力によって戦うのであります。イエスの力によって戦うならば、私たちは勝利することができる。ミシュー先生もその後、本当にクリスチャンの方との出会いの中で、涙ながらに証しをしていらっしゃいましたけれども、本当に、捉えられて、そのイエス様を信じている人の愛に捉えられて、彼女はその占いから解放されましたね。いや、危ないところもあった。お金の誘惑もありました。誘惑だったんでしょうか、どうか分かりませんけど、この仕事の途中で成り出すことの、ね、誘惑もあった。でも、本当にそれを全部成り出して、損害賠償を訴えられるようなこともあったり、もう全部投げ出して、イエス様に従っていきました。ピリピリとの手紙を見るならば、占いをしていたら、女の人が解放され、ごめんなさい、ピリピリとの手紙じゃない、使徒行伝のピリピのところを見るならば、占いをしている人が占いから解放されたら、悪霊から解放されたら、占いができなくなる、当たり前ですが、占いができなくなっちゃった。そしたら、困ったのは誰かっていうと、その彼女を金づるにしていた、彼女を、お金が目当てで彼女の周りに集まってきた人たち、いた人たちが困ってしまったというふうに書いてありますね。私が以前読んだ占いに取り憑かれていた一人の人のお証にも同じことが書かれていました。自分はイエス様に出会って占いの霊から解放されたら占いができなくなった。当たり前です。でも、それでもちっとも惜しくない。ちっとももったいないとは思わない。神様から来る平安が自分の心を満たすようになったというのであります。イエス様によって戦うのであります。イエス様によって勝利していただくのであります。本当に、私たち皆さんが歩んでいく中でそういう方々に出会ったらぜひですね、祈っていただきたい。いや、本当に、もしも自分だけで不安であるならば、周りの人に声をかけて一緒に祈ってもらってください。本当に牧師に相談してください。本当に、これはイエス様の力によって戦うならば、勝利することができます。主我を愛す。歌がありますね。主我を愛すという歌があります。主我を愛すってね。主は強ければ我弱くとも。もうそれは日本語でも同じなんですが、英語だと、もっとストレートですね。もっと意味がよくわかりますね。Jesus loves me this I know。 イエス様は私を愛している、私は知っている。For the Bible tells me、 聖書はどうしてかって聖書にそう書いてあるもん。 Little one to his belong, to him belong. They are weak, but he is strong. イエス様にイエス様のものになった人っていうかね、イエス様を信じた人は弱いけど、小さいけど、子供だけど、リトルワンって子供のだから、リトルワンってもともと子供なんでしょうね。子供なんだけど、弱いんだけど。They are weak, but he is strong. 弱くても、この方が強いから。この方が強いから。これは本当に大切なことです。私たちは弱いけど、この方が強いから、強く歩んでことができる、固く立ってことができる。私たちの強さはどこにあるかというと、自分の性格の強さではなく、自分の決断の強さではなく、神様の強さです。イエス様の強さです。自分の弱さを認めたところに働くイエス様の強さ。これこそが私たちの強さです。これこそが私たちが神様を信じて歩んでいくことの時の力であり、私たちが神様と伝えていく時の力であります。教会の力であります。教会が本当にこの世にインパクトを与えたい、この世で伝道したい、この世に神様と伝えていきたい。それは教会の強さではなく、神様の強さです。教会の強さに頼っているならば、失敗します。神様の強さを頼っていこうじゃありませんか。神様の力を頼っていこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。イエス様との関係によって力を得るということであります。先ほど読んだように、このスケワという人の息子7人の息子たちは、名前だけ使って、パウロが伝えているイエスによって命じる、ちょっとなんか申し訳なかったんでしょうかね。自分が、このそのまま、自分が経験してないのに、この、言うのはですね、ちょっと申し訳ないという気持ちがあったんでしょうか。パウロの伝えているイエスの名によって命じる。自分で、イエスの名によって命じるって言わないで、パウロの信じている、パウロの伝えているイエスの名によって命じる。ダメだったんですよ。それじゃダメだったんですよ。大切なのは、自分がイエス様との関係の中に生きていくことであります。大切なのは、自分自身が本当に神様に祈り、神様が答えをもらい、神様との関係の中に歩んでいくことであります。先週、いくつかの集会で申し上げましたけれども、本当に私たちが神様を知りたければ祈ることであります。イエス様を知りたければ祈ることであります。知的な学びではどうしても限界があります。神様のことを知るのは祈ることです。なんでですか？神様は人格を持っていらっしゃる方だからです。神様は人格を持っていらっしゃるから、その神様のことを知るというのは知識だけでは不十分なんです。そうでしょう。人間同士だってそうじゃないですか。どんなに西郡学ぶという人間を知ろうと思っても、いろんな人に聞いて回っても、いろんな本には出てこないですけれども、いろんなことを調べたり、この青年戸籍を調べたり、情報を集めたとしても、それで西郡学ぶという人間がわかりますか？わからない。わからないです。私は一人の人間として、そんなことで自分のことを分かってたまるかとまで思います。そんなことで自分が分かったなんて言ってほしくない。そういう気持ちにもなります。神様も人格を持ってらっしゃいます。だったら、私たちが神様のことをいろいろ一生懸命調べて調べて調べて、奇跡に学んで、それで神様とは分かった。そんなことを言ってほしくないって神様。どうすればいいんですか？人間同士が本当に私は彼を知っているというためには、その人と会話をするように、話をするように、 御子に学ぶという人を知ろうと思うならば、本当に一緒に座って話をするように神様を知りたければ祈ることです。神様に向かって、神様助けてください、神様あなたが知りたい、神様私はこんなことで苦しんでるんです、本当に自分の心を開いて神様の前に出ることです。自分が分かってなかったそのことを認めて出ることです。ここではイエス様の力、イエス様の名前ってことと、もう一つは聖霊様ということが書いてあります。エペソの教会の人たちは最初にパウロから聖霊様の話を聞いたときにポカンとしていました。聖霊様のことは知的にも知らないし、自分も知らない、知的にも知らないし、自分の経験としても知らない、そのことをエペソの人々は、よかったですね、単純に素直に認めたんですよ。ああ、私たち分かってません。聞いたこともありません。よく分かりません。私たちの中で大切なことは、知らないということを認めることじゃないですか。聖霊様について知ってますか？聖霊様を知ってますか？いや、知的にはある程度学ぶチャンスがあるかもしれない。でも、聖霊様を知ってますか？エペソの教会の人たちは本当に認めたんです。そしてパウロはその彼に導きを与え、そして手を置いて祈りました。私たちに必要なのも、自分たちには足りないんだ、自分たちはもっともっと聖霊様を知らなきゃいけないんだ、もっともっとイエス様を知らなきゃいけないんだ、もっともっとイエス様の力を知らなきゃいけないんだ、もっともっと聖霊様の満たしを知らなきゃいけないんだ、そのことを認めることじゃないでしょうか。そして神様の前に出ることじゃないでしょうか。イエス様は約束を与えてくださいました。いえ、神様は、父なる神様は、求めてくる者に聖霊様をくださらない方ではない、そんなはずがないとおっしゃいました。ならば求めようじゃありませんか。本当に私は今日真剣に皆さんにそのことを尋ねたい。あなたは聖霊様を知ってますか？あなたは聖霊様に満たされていますか？聖霊様に導かれて歩んでますか？私自身も主の前に本当にへりくだって出たいと思う。いや、へりくだってありのまま出たいと思う。聖霊様を必要としている、聖霊様の満たしを必要としている、本当にこの使徒行伝の教会に、エペソの教会に起こった、本当に人々の中に恐れがあふれて、神様の前に恐れないではいられない、神様の前には本当に人々が出てきて、私はこんなことしてましたって、神様の前に恐れて出てきて、そして魔術の本をたくさん持ってきて、そこでみんなで焼いたって。皆さん、これを最近ね、ちょっと問題になりましたから、コーラン焼くとかいかないとか問題になりましたから、同じレベルで見ないでくださいね。あれはもうなんかちょっとね、ちょっとエキサントリックな牧師さんがこのコラン焼いてしまえ、単なる憎しみでしょう。これは悔い改めですよ。私はこんなもの持ってました、私こんなもの大切にしてました、私こんなものを 自分の心に持ってました。自分の隠れたところに持ってました。そういうようなものをみんな持ってきて、みんなの前で処分したんですよ。こんなものに私は囚われていました。呪文に囚われていた、この魔術に囚われた人たちが、私たちはこんなものに囚われてました。持ってきて焼いたんです。それは悔い改めでした。私たちも本当にそれが必要なんじゃないか。私たちと神様、神様私たちのうちに聖霊様を注ぎたいと思っていらっしゃる。イエス様の力を与えたいと思っていらっしゃる。イエスの御名によって命じたら悪霊が逃げていくような、そういう権威を与えようとしていらっしゃる。でも、それを邪魔しているものは何でしょうか。私たちの不信仰でしょうか。私たちが求めないことでしょうか。そんなのは聖書の時代だけだって信じない思いでしょうか。それとも、私たちのプライベートの生活の中で、それを邪魔しているものがあるからでしょうか。いや、プライベートの生活までいかない自分の心だけに抑えている苦い根のようなものではないでしょうか。聖霊様は本当に、私は信じます。聖霊様は、神様は今日この教会に目を留めていらっしゃる。今朝は本当に私、神様前に出ました。神様が示してくださったことを本当に持ち出して祈りました。その時に本当に神様が私に目を留めていてくださったんだなってことを感謝しました。そのことは今日神様はこの教会に、そしてここに集われたお一人お一人に目を留めてくださっているということです。あなたという器を、この神様の力が周りに流れていく器として用いようとしていらっしゃるんだ。とどめないでほしい。邪魔しているものを本当に神様の前に持ち出してほしい。あなたのところで終わりにしないでほしい。神様はそこからさらにあなたの周りにいらっしゃる方々に流そうとしていらっしゃる。そのために私たちのうちにある持ち出さなければいけないものを持ち出そうじゃありませんか。もしも傲慢にも、いや私はもう大丈夫と思っているならば、まずそのことを悔い改めて神様の前に出ようじゃありませんか。よくジム・シンバラ、ブルックリン・タバナクルの牧師が言っていますけれども、 We needThe Holy Spirit Badly。 とんでもなく、とてつもなく、しょうがなく、私たちには聖霊様が必要だ。本当にどうしようもないくらい必要だ。本当にそう思います。神様の前に求めて出ましょう。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの導きに感謝をいたします。この聖書の箇所を今日の礼拝で開くことになったのは、決して偶然ではなく、あなたの導きであることを感じ、 あなたの前に恐れています。聖霊様の細き声を無視して歩んでいるときも、あなたはあちらからこちらから手を回し、私たちをあなたのもとに、あなたの豊かな祝福に招いてくださっていることを感謝をいたします。どうか今聖霊様を求めます。本当にあなたは聖霊様を受けたんですか？聖霊様を知ってるんですか？聖霊様に満たされてるんですか？そう聞かれたときに、本当に私だけには、いや私自身、満たされたい、満たしていただきたい、経験させていただきたい、そういうものであることを告白いたします。主よ、どうかあなたが教えてください。経験させてください。味わわせてください。満たしてください。生かしてください。本当にあなたによって満たされる喜びを味わわせてくださいますようにお願いを申し上げます。本当に邪魔しているものをあなたのもとに持ち出します。あなたの恵みが私たちのうちに溢れ出る邪魔をしているものを、せっかくできたパイプが詰まってしまう、詰まらせているものをあなたのもとに持ち出します。どうか主よ、あなたが私たちを清め、本当にサタンの策略にはまってしまうことがないように、これから守ってくださいますようにお願いを申し上げます。お一人お一人を導いてください。お一人お一人の祈りを導いてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。Amen.